出世、著者、菊池寛、翻訳者、松島時子。常吉は上野の山下で電車を捨てた。2月の終わりで、不忍池の表を撫でてくる風は、まだ冷たかったが、薄暖かい早春の日の光を浴びている楓や桜の大樹の梢は、もうほんのりと赤みがかかっているように思われた。ずいぶん図書館へも来なかったなと、常吉は思った。図書館でゆっくりと半日を暮らしているほどの暇もなかった過去一、二年の生活が、今更のように振り返られた。それと同時に、そうした反撃な生活から、やっと逃れることができて、のんきに図書館へでも来られるようになった現在の境遇を喜ばずにはおられなかった。もう一年も来なかったかもしれない。いや、職業を得てからは一度も来なかったかもしれないと彼は思った。うさぎの耳のようにひっそいだように突っ立っている広い建物、安定を保っているようで、そのくせ今にも落ちかかりそうに思われるあの白レンガの建物にも長い間足踏みもしないなと思った。図書館のことを考え出すと、彼はその中で過ごしたいろいろな時代の自分の姿がひっきりなしに頭の中に浮かんできた。彼が初めて東京へ出てきてから6、7年間の暗い惨めな学生生活のどの時代のことを考えても、あの図書館の中で暮らした半日なり、一日なりのありさまが、はっきりと頭のうちに浮かんでこないことはない。彼が田舎の中学を出て、初めて東京へ来たとき、最初に入った公共の建物は、やっぱりあの図書館であった。本好きの彼にとっては、場所にも人にも、何の馴染みもない東京の中では、図書館が一番勝手がわかるようであった。田舎の中学生にありがちな、東京崇拝に原因しているいろいろな幻影が、東京における実際の建物、文物、風景、人物に接して、ことごとく崩れていってしまった中でも、図書館に対する満足だけはいつまでも残っていた。田舎の設備の不十分な、蔵書の少ない図書館だけしか知らなかった蔵吉の目には、あの図書館がどんなに広大に完成されて見えただろう。その頃の彼には、東京におけるいろいろな設備の中では、図書館のありがたさだけが一番身に染みて感じられた。その時以来、どんなにあの図書館の世話になったことだろう。最初入学した専門学校を退学されて、行きどころもなくぶらぶらと半年ばかりの月日を過ごさなければならなかった時には、どんなにあの建物のありがたさが分かっただろう。高等学校へ入ってからも、幾度通ったかもわからない。まだそればかりではない。つい2年前、大学を出てから職業にありつくまでの半年間を、彼はやっぱり図書館で暮らしていたのだ。その時代の図書館通いは、彼にとっては一番惨めなことであった。大学を出ても、まだ他人の家の厄介になっていて、何らの職業も見つからないのに、彼の故郷からは、もう早くから金を送るように言ってきていた。大学を出さえすれば、すぐにも金が取れるように彼の父や母は思っていた。またそう思わずにはおられなかったのだろう。常吉が学校を出るまでという言葉を、彼らは貧乏から来る苦しみを逃れる唯一のまじないのように思っていたのだから。常吉は自分が就職難に苦しんでいる最中に、早くも金を送れと言ってくる母の無理解さに、イライラしながら、自分が学問をしたそのために、 家に負わした経済的な致命傷のことを思うと、そうした性急な催促も、もっともと思わずにはおられなかった。それだけで仕方なしに、彼はどうにかして金を儲けることを考えた。そうしてこんな場合に、多少文筆の素養がある者が考えつくように、翻訳をやってみようと思った。彼は友人の紹介で、ある書店から出版されている西洋美術叢書の一巻を翻訳させてもらうことにした。それはガードナーという人の書いた「ギリシャ彫刻式」という本であった。金色の唐草模様か何かの表紙のついた6、700ページの本であった。またその活字が法事の六号活字に匹敵するほどの小さいローマ字で、その上べったりと一面に組んであるのであった。1ページを訳するにも1時間近くもかかった。その六七百ページをことごとく訳し終わって、所定の稿料をもらえる日は、亡爆としていつのことだかわからなかった。それでも彼は勇敢にその仕事を続けていった。その仕事をするほかには、金の取れるあては少しもなかったから、彼は毎日のように、厄介になっている家からは比較的に近い、日比谷の図書館へ行って翻訳を続けてやった。その翻訳が、やっと六七十万ぐらい出来上がった頃だろう。ある日のこと、彼は例のギリシャ彫刻式と、原稿紙と弁当とを、一緒に包んだ風呂敷を下げて、日比谷の図書館へ行ったが、図書館へ行って、仕事に取り掛かる前の一休みにと、その日の新聞を読んでいた時に、ふと自分が下げてきたはずの風呂敷包みがないのに気がついた。彼は驚いて身の回りを探し回った。が、彼の座敷にも、新聞閲覧室のどこにも見当たらなかった。よく気をつけて考えてみると、電車から降りるときに、もうあの包みを持っていなかったのに気がついた。電車に乗るときに買った新聞を読むときに、風呂敷包みが邪魔になったので、自分の背と車体のはめ板の間に置いたことに気がついた。内幸い町で慌てて降りたときに、すっかり忘れてしまったのだと思った。彼はその場合に、それほど大切な品物をぼんやり忘れてしまう自分の不甲斐なさが、しみじみと情けなかった。そんなにぼんやりとしていて、大切な品物を容易に忘れてしまうようでは、俺は激しい世の中に立っては、とても存在していけない人間ではあるまいかとさえ思われた。彼は呆然とした寂しい情けない心持ちで、まず三田の車庫へ行ってみた。が、そこにいた監督は、巣鴨の電車ならば、春日町の車庫か、巣鴨の車庫かへ、車掌が届けているでしょう。そんな風呂敷包みなら、誰も持っていかないでしょう、と言った。彼は監督の言葉で、やっと安心して、すぐ引き返して春日町へ行った。三田から春日町までのあの長い帳場を、彼はどんなにイライラした心持ちで乗ったことだろう。が、春日町へ着いてみると、ギリシャ彫刻式はそこへも来ていなかった。ああ、きっと本郷周りの電車でしょう。それだと素顔の車庫へ届けたのでしょう。と、そこの監督が彼の希望をつないでくれた。が、巣鴨まで行ってみると、そこにもやっぱりギリシャ彫刻式は来ていなかった。見つけた車掌が持ってきたんでしょうが、出発を急いだので、ここへは届けずに、また持って行ったんでしょう。それだと、もう一度三田の車庫へ行ってみたらどうです？と、そこの監督が、また彼の消えかかった希望をつないでくれた。彼は、また巣鴨から三田までの長い線路を、東京のほとんど端から端を、 頼りない不快で乗った。が、歌の釈迦にもやっぱり彼の風呂敷術には見出されなかった。電気局へ明日あたり行ってごらんなさい。電車内へ出した者は、一度は必ずあちらへ集まりますから。と、前のと違った社長が、また彼に一縷の望みは伝えてくれた。誰かに持っていかれたのだという疑いが、だんだん明らかな形を取り出した。そう思うと、自分の横に座っていた印番手の男がさらっていったのかもしれないと思った。が、あの男が家へ帰って、ギリシャ彫刻式と原稿紙と弁当とを見出して、一体それを何にするであろうかと思った。俺にこんなに迷惑をかけながら、向こうでは少しも得をしない。罪悪の中でもこうした罪悪が、結果的には一番性質の悪いやつかもしれないと、常吉は思った。